さて、今回はですね、社交ダンスと考える力という、あるブログ記事をもとに深掘りしていきます。
はい。
今って、まあ、情報がすぐ手に入るじゃないですか。
ええ、そうですね。
でも、この記事は、あえて時間のかかる試行錯誤、これに価値があるんじゃないかと。特に社交ダンスみたいな体を使う活動を通して、そのプロセスを楽しむことに注目してるんですよね。
そうなんです。この記事の、ポイントは、社交ダンスって単にステップを覚えるだけじゃなくて、自分で考えて試すっていう、そのプロセスを通して、もっと深い学びとか思考力を養えるんじゃないかっていう、そういう視点なんですね。
なるほど。教えてもらうだけじゃない能動的な学びですか？
ええ、その側面を探っていきたいなと。
じゃあ今回の目的としては、その社交ダンスにおける試行錯誤の楽しさ、そしてそれがどう考える力につながって、でもしかしたら皆さんの日常生活とかお仕事にも活かせるかもしれない、その可能性を探るということですね。
まさに。じゃあ早速記事の中身を見ていきましょうか。
お願いします。
まず記事が指摘しているのが、新しいステップを覚える場面ですね。
ああ、ありますね。最初は先生とか上手な人を見てもすぐにはこう体が動かない。
そうそう、そこで大事なのが、試してみて、考えて、また試すっていう、この繰り返しだって言ってるんです。
すぐに正解にたどり着けないからこそですか？
ええ、だからこそ自分なりに体の使い方をこうちょっと変えてみたり工夫したりするわけです。
うんうん。
このプロセス自体が上達への道だし、できた時の喜びもまた大きいと。
失敗から学ぶ楽しさみたいな感じですかね。
そうとも言えますね。ただ教わるだけだとなかなかこの感覚は得られないかもしれません。
確かに。それから社交ダンスって一人じゃ踊れないですよね。パートナーとの関係性についても触れてますね。
そこも重要ですね。パートナーとの調和、つまり相手の動きを読んで音楽を感じて、二人で一つの流れを作る。これには言葉だけじゃなくて、
体を通したコミュニケーション。
そうです。ここでもやっぱり試行錯誤がもう不可欠だと。タイミングとか力加減、リード&フォローの感覚。
ああ、難しいですよね、あれは。
これらを合わせる中で、自然と、まあ、忍耐力とか、相手を思いやる心、あとは問題解決能力みたいなものが磨かれると。
ここでも考えて試すことが中心になっているわけですね。
ええ、その通りです。
なるほど。さらに決まったステップだけじゃなくて、なんか自分らしい表現を追求する、そういうクリエイティブな側面もあると。
そうなんです。同じステップでも、踊る人によってリズムの取り方とか体の使い方が違って、それが個性になるんですよね。
例えばワルツの優雅さをどう表現するかとか。
そうそう、タンゴのキレをどう出すかとか。これらは教わった知識を実際の動きにするために、踊り手自身がやっぱり考えて試行錯誤する中で見つけ出すものだって強調してますね。
主体的な思考が求められると。
ええ。
あと踊る種目とか相手、その日の体調、フロアの状況とか、常に変わる状況への対応力も重要だって言ってますね。
まさにそこがポイントだと思います。状況判断とその対応力の積み重ね、
うんうん、
これが論理的な思考力とか応用力を養うことにつながるんじゃないかと考察してるわけです。
情報があふれる現代だからこそ、このちょっと遠回りに見れるかもしれない試行錯誤のプロセス自体を楽しむことが大事なんだと。
ええ、ステップの上達だけじゃなくて、それが思考力とか、まあ、人間的な成長にもつながるっていうのが、この記事のなんか革新的なメッセージかなと思いますね。
社交ダンスを通して試行錯誤を楽しむ習慣、それから考える習慣そのものを身につけるっていうことですね。
そういうことです。
単なる技術習得以上の価値がそこにあると。
ええ。重要なのは、答えをこうすぐ求めるんじゃなくて、そのプロセス、過程を楽しむこと。社交ダンスが、ステップの理論とか、動きの意味、時にはもっと深い思考へと私たちを誘ってくれる、そういう素晴らしい活動なんだっていう点が示唆されていましたね。
この試行錯誤を楽しむっていう考え方、マインドセット自体が、もしかしたら皆さんの日常とかビジネスにも応用できる柔軟な思考力につながるのかもしれないですね。
そう思いますね。
確かに。では最後にちょっと皆さんに問いかけてみたいんですが、あなたにとって試行錯誤そのものを楽しめる、あるいはもっと楽しみたいなと思える活動ってダンス以外に何かありますか？そしてそのプロセスから得られるであろう考える力を、日々の生活とか仕事の中で どう活かせると思いますか？
少し立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれないですね。